メッセージですから、このリアルの問題、罪の問題の解決のためにお生まれになった救い主イエス・キリストについてお話ししたいと思います。聖書を読ませていただきます。お聞きいただくだけでも結構です。まずマタイの福音書1章21節です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。もう一箇所です。ルカの福音書2章11節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。聖書が述べる最初のクリスマスの記事ですけれども、これは神話や伝説ではありません。本当のことです。ということで本日のお話、題してイエス・キリストのリアリティです。さて、ここにいらっしゃる皆さんの中でポケモン GO を実際にプレイした方はどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。できれば挙手をお願いしたいと思いますが、あ、ちらほらといらっしゃいますね。ここには あまりこういう言い方をすると失礼ですが、学生さんとかそういう年若い方があまりいらっしゃらないようなのであまり人数が多くないのかもしれないんですけれども、流行の波はこの群馬県の高崎にまで届いていたということが分かりました。ポケモン GO をよくご存じない方もいらっしゃると思いますので、ごくごく簡単に説明をさせていただきます。先ほど申し上げたように、これはバーチャルリアリティという技術を応用したゲームです。日本語で言うと仮想現実、本当には存在しないものをまるで存在するかのように見せる技術です。そしてポケモン、このぐらいの言葉は聞いたことあろうかと思うんですけれども、ポケットモンスターの略ですね。子どもたちに大人気のアニメやゲームです。例えば一番有名なポケモンはピカチュウですね。ポケモン GO をご存じなくても、この名前はもしかしたらお子さんやお孫さんからお聞きになったことがあるのではないでしょうか。そしてポケモン GO とはスマートフォンを使うことで、この現実の世界でポケモンを捕まえて集めるというゲームです。しかしポケモンは現実の世界にはいませんよね。そこで使われるのがバーチャルリアリティです。スマートフォンにポケモン GO のアプリをダウンロードして、スマートフォンのカメラ越しに現実の世界を覗きながら街を歩き回ります。するとある時画面にポケモンが現れます。それをたくさん捕まえてコレクションするのです。街を歩き回って先ほど出てきたピカチュウなどを捕まえることができるんですね。また捕まえたポケモンを育てたり戦わせたり交換したりすることもできます。でこのゲームがどんなふうに始まったかといいますと、今年7月初め、まず海外で公開されてブームとなりました。ハリウッドスターなどの芸能人やサッカーや格闘技などのアスリートの中にもハマる人たちが続出したんですね。このような人々が捕まえたポケモンをツイッターなどで公開しまして大変話題になりました。さらには政治家や軍人までがハマりました。例えば聖書に馴染み深い国というとどこでしょうか。イスラエルですね。そのイスラエルでこんなニュースがありました。7月14日フランス AFP 通信社がこんなふうに報じました。イスラエルでは軍と大統領がこのポケモン人気に飛びついた。イスラエルのレウベン・リブリン大統領は自らの会議室に猫に似たポケモンがいるとしながら、誰か警備員を呼んでくれとの文字とともに画像を公開した。これはちなみにニャースというポケモンでした。この会議室はこれまでに世界の要人を数多く迎えている場所だ。イスラエルの海軍も海上でポケモンを捉えた際の画像と 我々だけが捉えることのできるポケモンがいるとのメッセージをネットを通じて共有した。まあ、このように政治の中枢や軍事の最前線にいる人々までプレイしているのです。というわけで日本に先駆けてポケモン GO は世界でブームとなりました。そして7月22日、この日本でもポケモン GO は公開されました。まあ、世界中で話題となっていたこともあってすぐにブームとなりまして、まあ、テレビでは日本で公開される前から特集が組まれていました。まあ、今もうだいぶ落ち着いた様子ですけれども、最初の盛り上がりはすごいものがあったようですね。例えば上野の不忍池、そこには珍しいポケモンが出るという情報が流れまして、大混雑するほどの人が押し寄せました。似たような様子が日本各地で見られました。また日本でも多くの有名人や芸能人がハマりました。まあ、その中で一番私の印象に残っているのは内村航平選手ですね。リオデジャネイロオリンピック体操男子体操の金メダリストですね。内村選手はオリンピックのためにブラジル入りしました。それからポケモン GO をダウンロードして現地では未対応、対応していないのを知らないで使い続けていたそうです。しかも海外のためデータ通信の定額プランから外れていました。気がつくと通信料が50万円。チームメイトの白井健三選手はその時の様子を次のように伝えています。あの日の食事会場での浩平さん、表情が死んでいました。まあ、後で通信会社に電話して後から定額プラン適用してもらって助かったという話でよかったんですけれども、まあ、このようにポケモン GO はバーチャルリアリティ、仮想現実であるにもかかわらず私たちの現実リアルに少なくない影響を与えました。そして私が特に注目したのがその負の側面です。マイナスの側面です。ポケモン GO は私たち人間の自己中心性というリアルの問題を浮き彫りにしました。例えば先ほど申し上げた不忍池では大混雑するほどプレイヤーが押しかけた結果、池の中央に弁天堂というのがあるんですが、その敷地内ではプレイ全面禁止になってしまいました。あまりにもマナーの悪いプレイヤーが不敬行為を働いたり参拝者の邪魔になったりするとのことで取られた措置でした。それにもかかわらずルールを無視する悪質なプレイヤーが後を絶たないとのことでした。またですね、驚くべきことに車を運転中にプレイする人まで出ました。ゲームが公開されてわずか3日です。わずか3日、7月25日の時点で取り締まり71件、人身事故4件、物損事故32件とのことでした。まあ、そういうわけで非常に残念なことですが、ゲームという自分の楽しみのためならルールを破っても構わない、自分の楽しみのためならたとえ人の命が危険にさらされても構わないと判断した人がいたのは紛れもない事実です。さて、このような人間の自己中心性の問題について皆さんはどうお考えになるでしょうか。それはゲームに夢中になるような一部の人たちの問題で自分には関係ないとお考えになるでしょうか。確かに常軌を逸した人たち、常識外れな人たちがいることも事実ですね。しかしそんなに簡単に割り切れる問題でしょうか。むしろ自己中心性とは人類普遍の問題、誰もが抱えている問題ではないでしょうか。 まあ、ごく簡単な一例を挙げればわかると思うんですけれども、いつまでたっても世界平和というものが実現しませんね。そしてその大元をたどれば、一人一人の人間、私たち一人一人にたどり着きます。しばしば言われることですが、世界の歴史は戦争の歴史です。近代では2つの世界大戦がありました。近年では過激派組織イスラミックステート、シリアの内戦、ウクライナ紛争などの問題があります。なぜ戦争は起こるのでしょうか。私は政治や歴史の専門家ではありませんので、詳しいことは申し上げられません。しかし根本原因は決して難しくはないと思います。一言で言えば、公平中立な正義、普遍的な正義が追求されないことでしょう。国々や対立するグループはそれぞれ自分たちの大義を掲げますね。それが一致しないとき戦争が起こります。多くの異なる正義がある、それが最も単純な原因でしょう。それぞれの大義、それぞれの正義のぶつかり合い、それが戦争です。それぞれの国が多かれ少なかれ、自分たちこそ正しい、言い換えれば自分たちこそ世界の中心と考えているのは否定できない事実でしょう。まあ、とはいえ、それは国同士の話であって一個人の自分とは関係ないよとおっしゃる方もいるかもしれません。しかしそうでしょうか。なぜなら戦争をしているのは元を正せば人間だからです。戦争の大元は言うまでもなく私たち一人一人の人間です。その私たちはどうでしょうか。日々の生活の中で時に、あるいは頻繁に、戦争の根本原因である大義を掲げた戦いをしていないでしょうか。例えば、皆さんは夫婦喧嘩をしたことはないでしょうか。家族や友人と喧嘩をしたことはないでしょうか。それは何が理由でしょうか。倫理的な問題でしょうか。金銭トラブルでしょうか。メンツの問題でしょうか。何であれ譲れない大義があることが原因ではないでしょうか。まあ、それはもしかすると無意識かもしれません。たとえそうだとしても、自分の大義、自分の正義のために争うのは人の差がというものでしょう。しかしこうおっしゃる方もいるかもしれません。確かに喧嘩をしたことはある。でも自分は間違っていなかった。決して自己中心、自分勝手ではなかった。もちろん、すべての人が悪人だなんてことは言いませんから、確かにそういう時もあるでしょう。しかし、どんな時でも、自分は常に正しかった、と胸を張って言える人が果たしているでしょうか。そんな完全無欠な人がいるんでしょうか。実は間違っていると分かっていながら、メンツのために、プライドのために自分を正当化しようとしたことはないでしょうか。私たちは皆そんな自分勝手さを抱えた弱い人間ではないでしょうか。ですから自己中心性とは私たち人間の普遍的な問題だと私は考えるのです。私がそう考える最も大きな根拠、それは聖書の教えです。ですからこれは私一個人の考えではありません。新約聖書で2000年以上、旧約聖書なら3000数百年以上、世界中で親しまれ読み継がれてきた聖書がそのように教えているのです。多くの人々の人生を変え、世界の歴史さえも変えた聖書が言います。人間の自己中心性、 これこそ誰もが持っている罪であると、これこそ世界が抱える問題の根本原因であると、実際私たちの住むこの世界を見るなら、人が関わる問題はその多くが人間の自己中心性に根ざしているのではないでしょうか。例えば貧富の差の問題はどうでしょうか。食料不足の問題はどうでしょうか。人種差別の問題もどうでしょうか。これらみな突き詰めれば、私たち一人一人が自分の利益を優先することから起こっています。もう10年前になるんですけれども、このような問題の縮図のような映画を見たことがありました。ダーウィンの悪夢という映画です。お聞きになったことがあるでしょうか。2006年の第78回アカデミー賞では長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされました。またこの日本では劇場公開前に NHK の BS1 で放送されましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。ダーウィンの悪夢という映画です。これはですね、アフリカタンザニアのビクトリア湖に生息するナイルパーチという魚をめぐるドキュメンタリーです。この魚は全長2メートル体重200キロにも達する淡水の巨大魚です。1950年代にその地を植民地にしていたのがイギリスなんですが、そのイギリスによって放流された外来魚です。そしてこの魚の水揚げと加工及び輸出がこのビクトリア湖畔の町ムワンザの主要産業となっています。なぜならこの魚はヨーロッパなどの海外に輸出されるので大変儲かるんだそうです。しかしこのナイルパーチをめぐって町が栄えると同時に、深刻な問題も起こっているとこの映画は告げます。それはお金を稼ごうとする人々の農村からの流入、人口増加に伴って食にあぶれた人々の貧困、流入してきた人々のために漁業キャンプができまして、人が集まったわけですが、そこで売春を行う女性の増加、エイズの蔓延、ストリートチルドレンの増加などなどです。しかし実際に儲けているのは一部の人たちだけです。ナイルパーチ自体も高価なため、現地の人々の口にはほとんど入りません。なんと現地の人たちは加工後の残りカス、残パンを食べているのです。しかもナイルパーチは外来魚です。ビクトリア湖にもともと住んでいた他の魚を餌にして大繁殖しました。したがっていずれは餌を食い尽くし消え去る運命です。その時湖畔の町はどうなるのでしょうか。また加工したナイルパーチを空輸する飛行機はタンザニアにやってくる際に武器を積んできて、それがアフリカの紛争に使われているとの情報もあるそうです。誰もがこのナイルパーチに群がり、自分が豊かになることを夢見た結果、このような悪循環が起こっているというのです。これは一人一人の無自覚な自己中心が積み重なった結果ではないでしょうか。そしてなんとこの問題に私たちの国、日本も関わっています。皆さんも無関係ではありません。ナイルパーチは日本にも輸出されているからです。レストランや給食で出される白身魚のフライ、回転寿司のスズキの代用、それです。また2003年に食品表示の法律が改正されたんですが、それ以前はスズキ、白スズキの名前でナイルパーチの切り身が売られていました。ですから私たちの多くがこの魚を食べたことがあるでしょうね。 もちろんこの映画の主張が全て正しいとは言いません。しかし経済のグローバル化も手伝って、私たちが知らないうちに遠く離れた国の人々の生活に関わっているのは事実なんですね。私たちは無自覚に豊かさ、楽しみを追求することで現実に世界の深刻な問題に加担しているのです。ですから私たちは人間の自己中心性の問題について、聖書が述べる罪の問題について言い逃れることはできません。これは私たちのリアルの問題です。そしてこの罪の問題について聖書は大変厳しい宣告をいたします。罪から来る報酬は死です。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。永遠の滅びの刑罰を受ける。私たち人間は死んだ後で万物の創造者なる神、世界の唯一の正しい統治者の前に立ち、自分が行ったすべてのことについて言い開きをしなければならない。一人の例外もなく人生の清算をしなければならないと聖書は宣告します。このように聖書は大変厳しく恐ろしい宣告をしています。しかしどうかご気分を害されないようにお願いしたいと思います。聖書は決して私たち人間をただ責めるために書かれたのではないからです。聖書のメッセージの本質、それは救いのメッセージです。つまり良い知らせ、福音です。聖書は今申し上げたような裁きの宣告を前提として、神の裁きからの救いのメッセージを私たちに語っているのです。そのための救い主がイエス・キリストです。もう一度先ほどの聖書を読ませていただきます。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。イエス・キリストは今から約2000年前、ダビデの町、つまりユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。その目的は今お読みしたように罪からの救いです。私たち人類が普遍的に抱えている自己中心性として現れる罪の問題の解決です。しかし人類の罪といっても、聖書は決して人間が初めから罪深かったとは言っていません。人が創造者なる神によって最初に作られた時、罪はなかった。清廉潔白、完全無欠な状態だったと言っています。しかし人は堕落した。自分の分を超えて思い上がってしまった。創造者を捨てて自分を神にする道を選んだ。自分で好きなように善悪を決めて生きるようになってしまったと聖書は言います。このことがすでに申し上げたように自己中心性として現れている。だからすべての人は死後神の裁きを受けなければならないというのです。しかし創造者なる神は私たち人間を滅ぼすことをお望みではありません。それは神が私たち人間を我が子のように深く愛しておいでだからです。天地万物をお作りになった神は私たち人間だけは特 別にお作りになりました。ご自分の形としてご自分に似せてお作りになったと聖書は述べています。この神の愛、お子さんをお持ちの皆さんにはよくお分かりになるのではないでしょうか。実は私にも2歳になる娘がいます。よく言われるんですが、私によく似ています。出産に立ち会って最初に娘の顔を見た瞬間ですね、思わず私って思いました。私の2歳当時の写真が出てきたんですが、今の娘と見比べるとそっくりです。うり二つっていう感じですね。そんな娘を見るにつけ可愛くて仕方がありません。人の親でさえ自分に似た我が子が可愛くて仕方がないのです。とすれば、全知全能の万物の創造者にとってご自分に似せて作った人間はどれほどでしょうか。だから神は私たち人間を罪のゆえに滅ぼすことは望んでおられません。神は私たちにまともになってほしいんです。健全になってほしいのです。私たちが子供を叱るのはどんな時でしょうか。何か悪いことをした時ですよね。では何のために叱るんでしょうか。子供を苦しめるためでしょうか。そうではありませんね。しつけです。子供の間違いが正されるためです。まともな立派な大人になってほしいからですよね。神が私たち人間の罪を裁かれるのはこれに似ています。しかし、いくら子供が可愛くてしつけるためとはいえ、親の我慢にも限度というものがありますね。子供のうちは仕方がありません。しかし、分別のつく年になり青年になっても一向にまともにならない、親や人様に迷惑をかけてばかりとなるとどうなるでしょうか。今の日本はこのあたりが曖昧なのかもしれませんが、昔の日本はこの点で厳しかったようですね。勘当という制度がありましたね。親子の縁を切られてしまうのでした。神様と私たちの関係もこれに似ています。私たちに与えられた期限があります。それは私たちが死ぬまで、それまでに罪を悔い改めないと永遠の滅びの刑罰を受けなければなりません。言ってみれば永遠の勘当ですね。そうなる前に自分の罪を認め悔い改めて救い主イエス・キリストを信じなさいと神の言葉である聖書は言うのです。このような罪からの救いこそ聖書のメッセージです。これがイエス・キリストの福音です。そしてこの救い主、神が世を愛して使わされた神の一人子、私たちの罪のために身代わりに十字架で死なれたお方の降誕を祝うのが本当のクリスマスです。さて、ここまでのお話を聞いていただいて、クリスマスとはどういうものか、キリスト教とは、イエス・キリストの福音とはどういうものか、大まかなところはご理解いただけたことと思います。では皆さんはこのような聖書のメッセージについてどうお考えになるでしょうか。確かにこれは聖書が言っている通り、これは真理だとお考えになるでしょうか。それともそんなものは空想話だ、神話だとおっしゃるでしょうか。確かに一般に宗教というものは一種のバーチャルリアリティですね。現実の世界にありながらその宗教独特の世界観を持っているからです。キリスト教もその一つとお考えになる人が多いんではないでしょうかね。 つまり今日の話はキリスト教的バーチャルリアリティだと。まあ、確かに聖書が神話や伝説の類ならその通りです。しかし事実はそうではありません。聖書、特に新約聖書は目撃者の証言だからです。新約聖書は一体どういう人たちが書いたんでしょうか。イエス・キリストを実際に見た人たちです。数年間生活を共にした、寝食を共にした人たち、最も近しい弟子たちを中心として新約聖書は書かれました。新約聖書27巻ありますけれども、まあ、そのうちマタイの福音書、ヨハネの福音書、ペテロの手紙、ヨハネの手紙、ヨハネの黙示録、これらはですね、イエスの側近だった12使徒のうちの3人、マタイ、ヨハネ、ペテロが書きました。ヤコブの手紙とユダの手紙はイエスの肉親、弟たちが書きました。マルコの福音書を書いたマルコは12使徒のペテロの書記だったと伝えられています。ヘブル人の手紙は使徒たちから直接教えを受けた第二世代のクリスチャンが書きました。ローマ人への手紙からピレモンへの手紙までの13巻を書いたパウロは12使徒と並ぶ特別な異邦人への使徒としてイエス・キリストご自身に直接選ばれた人物です。最初のクリスマスについて記録しているルカの福音書とその続編である使徒の働きを書いたルカは使徒パウルの宣教旅行に長い間同行した人物です。そのルカが次のように述べています。ルカの福音書1章1節から4節です。読ませていただきます。私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと思い、存じます。書いてあることは、自分が書いていることはイエス・キリストの出来事についての初めからの目撃者の証言であるということです。それはルカが述べるように当時のクリスチャンにとってはすでに確信されている出来事、正確な事実でした。これは新約聖書は現実の目撃者の記録であって、神話や伝説ではないということなんです。なぜなら新約聖書が出来上がるまでにかかった時間は神話が成立するには短すぎるからです。これはすぐわかることなんですが、新約聖書が書かれた期間、それはキリストの十字架刑の後約20年から60年です。ほんの一世代か二世代ですね。私たちに置き換えてみれば両親か祖父母の時代です。例えば皆さんが尊敬するおじいさんの伝記を書くことになったとしますね。そして皆さんはとてもおじいさんを尊敬していた。その尊敬のあまりちょっとオーバーな表現を使ってしまった。祖父は神が人となった全人類の救い主だったと書くでしょうか。まあ書く人ももしかするといるかもしれませんが、万が一そんなことを書いても誰も信じませんね。なぜでしょうか。それはおじいさんをよく知っている人たちがまだ生きているからです。嘘がすぐバレます。しかし新約聖書はイエス・キリストを実際に見た 生活を共にした人たちが生きている間に書かれました。それにもかかわらず、イエス・キリストは神が人となられた全人類の救い主だ。全人類の罪からの救い主だ。と書いてあります。しかもこれについて、自分自身は目撃者ではないルカが、多くの人に聞いて、綿密に調べた結果、正確な事実だと確信したと述べているのです。皆さんは新聞やテレビのニュースの言っていることをとりあえず信じて受け入れるのではないでしょうか。新聞にしてもテレビにしても、それは大体の場合目撃者の直接の証言ではないですね。取材の結果です。ルカが言っていることは、自分は目撃者に取材して書いたって言ってるんです。であれば、新約聖書が言っていることを信じるのは、私たちが普段ニュースや新聞の記事を信じるのと変わらないんです。ということで、大変申し訳ないのですが、このことをさらに詳しくお話しするにはもはや時間が足りません。ぜひとも続けて教会に足をお運びくださり、聖書をお読みになってくださいますように心よりお勧めします。そういうわけですので、罪からの救い主イエス・キリストは、キリスト教的バーチャルリアリティではありません。私たち人類にとってリアルな救い主です。この救い主を信じてくださり、心からの喜びを持って本物のクリスマスを迎えてくださいますように心よりお勧めいたします。以上です。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、尊いお名前を心より褒めたたえます。私たちはクリスマスを祝っております。それはあなたが愛する一人子を、私たちの罪からの救い主としてこの地上に使わせてくださったからです。このお方が今から2000年ほど前に実際にこの地上に来られたからこそ、この世界は変わりました。私たちの人生は変わりました。私たちの罪が贖われたからです。どうぞ一人でも多くの人がこの真理に気づき、これを受け入れることができますように、どうぞ導いてください。本日のこの時間の祝福を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージありがとうございます。これからの時間は、歓談の時間となっています。お近くにクリスチャンの方とか教会の方が座っていると思うので、ぜひ今日のメッセージの話とか、教会のこととかをぜひ話してみてください。お手元にコーヒーとかお茶があったと思うので、後ろにおかわりがございますので、係の方に係の者に一声気軽にかけてください。それと曲も流れたりもしているので、それもお楽しみください。時間が、15時20分が終了、15時20分が終了の時間なので、また終了の時間に一声かけます。